アモス書の3章からここまでのところで、預言者アモスは、北イスラエル王国が主なる神に背いたその罪と、もはや避けることができなくなってしまった主なる神の審判ということを告げ知らせてまいりました。でそのメッセージが6章をもって一応の区切りとなります。6章は預言者アモスによるイスラエルの罪の指摘、また審判の予告の締めくくりをなす部分である。このように見ることができます。この6章1節から7節では、北イスラエル王国の指導者たちの高ぶりということが鋭い仕方で糾弾されています。一節のシオンに安住し、サマリアの山で安逸を貪る者ら、これはイスラエル、北イスラエル王国の繁栄を誇り、また頼みとしていた者たちへの呼びかけであります。当時の北イスラエル王国は実際繁栄しておりました。強く豊かな国家でありました。けれども指導者たちには主なる神を見る眼差しが決定的に欠けておりました。政治や経済や社会といった領域を神の目を持って見、神の計りを持って計る、そういう視点が欠落していました。指導者たちは国の強さもまた豊かさも自分たちの手で、自分たちの力によって得たものであると信じて疑いませんでした。そこには主の御前における甚だしい高ぶりがあったわけです。でその高ぶりは、彼らが自分たちを一節諸国民の頭と称していたことからも伺えます。しかし預言者アモスはこの誇り高い指導者たちに、一つの実例を示すのです。カルネ、ハマト、ラバ、ガト、こうした国々に彼らを赴かせて、そうした国々の歴史がどうであったかということを思い起こさせるわけです。カルネ、ハマト、ラバ、ガト、これら3つの国々はかつては大いに繁栄し、我が世の春を謳歌していた国々でありました。けれども今は見る影もないのです。アモスはイスラエルの指導者たちに、あなた方がこれらの国々のようにならない保証はどこにあるのか、このように問いかけます。歴史の事実は説得力を持っています。ここでアモスがかつては栄えていたけれども今は滅んでしまった国々を北イスラエルの指導者たちに見せるのは、いわば実物教育ということでありますけれども、誠に適切な処置であります。いや、むしろこうした3つの国々以上に厳しい結末が北イスラエルを待ち受けているわけです。こうした国々もまた高ぶりの罪ゆえに滅んだとすれば、神の選びの民である律法を知らされている北イスラエルに対する審判はさらに厳粛なものとならざるを得ないからであります。このあと北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされます。で同様に南ユダ王国もバビロンによって滅ぼされることになります。旧約聖書のアイカの冒頭は、廃墟となった南ユダ王国の都エルサレムの姿を嘆き悲しみながらこのように歌います。何故一人で座っているのか、人にあふれていたこの都がやもめとなってしまったのか、多くの民の女王であったこの都が奴隷となってしまったのか、国々の姫君であったこの都が、よもすがら泣き、頬に涙が流れる、彼女を愛した人の誰も今は慰めを与えない、友は皆彼女を欺き、ことごとく敵となった、 貧苦と重い苦役の末にユダは捕囚となっていき、異国の民の中に座り、思いは得られず苦難の狭間に追い詰められてしまった。三節があります。お前たちは災いの日を遠ざけようとして、不法による支配を引き寄せている。災いの日といいますのは、この背信のイスラエルに主なる神の審判が下される日、すなわちイスラエルの滅びの日です。北イスラエルの指導者たちはその日を、その災いの日を遠ざけようとしたと言われます。自分たちは安泰である、この国の平和と繁栄は揺らぐことがないと決めつけてはいても、指導者たちにはどこかで不吉な予感を覚え、最悪の事態を予測し、これを未然に防ごうという意識が働いていたのかもしれません。問題は、神の選びの民である彼らがどのようにしてその火を遠ざけようとするのかということです。預言者アモスによれば、北イスラエルが滅びを免れ、また生き延びる道はただ一つです。それは悔い改めて主なる神に立ち返ることです。けれども北イスラエルは結果として敵の国の姿を捉えることしかできませんでした。その背後におられる神が敵の国の力を用いて自分たちを正当に審判したものだということが理解できなかったわけです。こうして北イスラエルはアモスが彼らを流したのとは反対の方向にそれていきました。アモスは彼らに悔い改めて主に立ち返ることを求めました。けれども彼らはこの災いの日を、滅亡の日を遠ざけるためには、滅亡から逃れるためにはさらに力を蓄えることだ、国を滅ぼそうとする者に対しては力を持って対抗すべきだ、そのように考えて、外に向けては武力による侵略、内に向けては弱肉強食の論理をさらに推し進める、そうした政策を持って国を維持しようとしたわけです。五章二十四節、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよう。この預言者アモスの呼びかけに指導者たちは耳を貸そうとはしなかったわけです。そのようにして富と権力の維持を図った指導者たちは、貧しい者たちの訴えを聞くこともなく、相変わらず贅沢な暮らしに身をやつしています。四節五節、象牙の寝台に横たわり、長椅子に寝そべり、羊の群れから子羊を取り、牛舎から子牛を取って宴を開き、盾ごとの音に合わせて歌に興じ、ダビデのように楽器を考え出し、六節、大杯でブドウ酒を飲み、最高の香油を身に注いでいる。しかしヨセフの破滅に心を痛めることがないのです。宗教改革記念日の主の日を過ごしてきました。宗教改革者たちが立ったのは、先ほど歌いました281番にも戦、戦い、勝利、こうした歌詞が出てきたわけでありますが、改革者たちが立ったのは、中世のローマカトリック教会が職有権、つまり人の魂をお金で買い漁るような、そうした堕落の中でありました。そうした堕落の中で、ただ聖書に立つこと、御言葉に立つ信仰をもう一度取り戻すことのために、霊的な戦いを担ったわけであります。この北イスラエル王国に見られるような霊的な眠り、無感覚ということは、私は現代の世界、あるいはこの国にも二重写しに見えるわけです。そうした中で、キリスト者たちは、キリストにつく者たちはどのような霊的戦いを担うべきであるのか、このことを考えなければならない、このように思います。 北イスラエル王国に対する審判の時は今迫っています。北王国は滅ぼされ、やがて指導者たちは、今安逸を貪っている指導者たちは捕囚の列の先頭を行くことになるのです。この預言者アモスの預言は的中する、その通りになるのです。神の民が滅びを免れ、生き延びる道はたった一つです。悔い改めて生ける神に立ち返ることです。祈ります。主なる神様、教会もまた私たちも世のこの世の力の原理と支配のただ中に置かれています。私たちがより頼むべき力は支配する力ではなく、人の弱さの中に働くあなたの力であるということを、またあなたの御前にへりくだるところに働く聖霊の力であるということを常にわきまえて、世のただ中であなたの道からを明かしして歩むものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。